建築系ラジオです。今日は北川がですね、もう一つの建築設計資料修正シリーズということで、パチンコの成り立ちからですね、パチンコホールの空間的なメカニズムまで、今日はお話をしたいと思います。今日、一緒に収録に立ち会っていただけるのが、私の研究室 の、 M1 の増田くんです。
よろしくお願いします。
パチンコといえばですね、増田君パチンコはやったことはあるかな？
ないです。
ないか、そうか。
はい、
まあ、パチンコって、まあ、知ってる人多いと思いますが、名古屋から生まれたんですね。で、まあ、私もその名古屋にあまりこう限った話をするわけじゃないんですが、パチンコってもともとどういうふうにできてきたかっていうとですね、もともとは戦後なんですね。そう、昭和20年代なんですよ。で、まあ、名古屋の、まあ、名古屋というと昔で言うと尾張って言ったんですね。尾張藩だったんですよ。で、愛知県って尾張藩と三河藩の2つに分かれてて、まあ、トヨタ自動車に乗るトヨタ市っていうのは、まあ、どちらかというと三河の方に入るわけなんですね。で、戦後に、トヨタの山奥にですね、まあ、物資が限られている時代に、トヨタの山奥にはベニヤ板とガラス板と、釘ですね、コンコンゴンってある釘と、ベアリングの玉が結構たくさん残ってたんですね。で、戦時中ってその金属は集められちゃったし、ベニヤ板とかもまあいろいろ使われちゃったわけなんですけども、なんで三河の地方にそういう物資がいっぱい残ってたかっていうと、まあ、昔からこの辺りって名古屋界隈ってものづくりが結構、まあ、昔から比較的盛んで、でそういった機械であったり、まあ、例えば衣服でもそうですけれども、うん、そういったものをこう遠方に送る際にやっぱりベニヤで作った箱に入れて、で釘で打って、でそれを、まあ、シッピングしていくというような感じだったんですね。でその中で、まあ、戦時中とはいえその、まあ、戦災からこう逃れたもう工場とかからですね、物資がいろいろ残ってて、でそういったものが、まあ、どちらかというとこうトヨタの郊外の方にいっぱいあったわけなんですね。でそれを何か、戦後ってやっぱり、人々が楽しむようなこととかあまりできなかった時代ですよね。戦争が終わった後なの で、うんうん、でそういった中で、何か人々がこう、ね、こう苦しい生活の中でもちょっとでもこう遊興というか楽しい時間を過ごしてもらえるような楽しみをこう付加するようなものとして発明されたのがパチンコなんですよ。パチンコ台ってよく見ると、まあ、幅がだいたい、そうですね、だいたい標準で言うと500ミリちょっとなんですね。パチンコのこう台というかですね、で高さがだいたい800ミリぐらいなんですね。で当時そのベニヤ板っていうのはそのちょうどそれぐらいの大きさで、あって、でガラス板もいっぱいあって、で釘もあって ベアリングの玉があったっていうことから、それを組み合わせて、何か面白いことできないかと、こう若い人から年配の方までもういろんな人が楽しめる有効なものができないかということで発明されたのがパチンコ台なんですね。つまりこうベニヤに、釘を打っといて、でそれをガラス板をはめて、で、ベアリングの玉でパンパンとベアリングの玉を弾いて、でそれが釘に当たって、まあ、ガラス板にも当たってポンポンポンポン落ちてくるっていうようなものですよね。でそれがまあ言ってみればパチンコの発祥なんですよ。でパチンコに近い文化っていうのは実は欧米にもあったし、韓国にもあったんですね。そういうこう玉を弾いて、でそれをこうどこに入れるかっていうゲームはあったんですけど、それをこういうベアリングの玉と釘と、まあ、ガラス板とベニヤで作ったっていうのは、パチンコという、まあ、こういう名詞になるかと思いますね。でパチンコ台って幅が520ミリって意外に幅が広くないよね。
うん、そうですね、
うん、一般的な机でもだいたい700ミリ小さくても700ミリ、うん、足を入れないといけないから、うん、で広いものはだいたい1メーターとか、うん、まあ、製図版とかなってくるとね、A0 版とか、A、なってくると1000 ね、300とか1400とかっていう幅になってきて大きくなってくるんだけれど、
うん、
パチンコってね今でもその幅がだいたい500ミリちょっとで高さが800ミリちょっとっていう大きさで出来上がってるんですよ、
うん、
もう昔からね今に至るまで、パチンコ台の大きさ自体はそんなに変わってない。時々やっぱり変形なものもできたんだけれど大きなものができたんだけど、うん、ほとんどなくて、でもう基本的にはそのモジュールが今も継承されていると。 もちろん使われている素材というのはベニヤだけじゃなくてもちろん金属系のものも使われてきたり、うん、まあ、当時と違ってね金属とかいろいろプラスチック系のこうパチンコ台もあったりするんだけれど、
うん、
そういうもので、まあ、作られてきたんですよ、うん、それで、今日まあお話ししたのはその空間のメカニズムの方なんですけれども、うん、パチンコって聞くとどういうことを思い浮かべますか？
パチンコっていうとうるさいとか、
うん、
あとなんか窮屈にこう縮こまってなんか球を打っているっていうイメージがあります。すごい、
ね、はい、しかもあの椅子はパチンコ台に結構近くて、
ね、
あの座るところもそんなに大きくないんだよね、うん、であれによう、ね、長い間座ってるなっていう感じがするんだけれどであれね実はあのパチンコに熱中させる、秘訣っていうのが潜んでて。
そうなんですか。
そうなんですよ。あのガラス板は昔からガラス板使ってたように今もまあ基本的にはガラス板使ってるんですよね、
うんうん、
まあ、透明な、はい、板を使うわけなんですよ、
うん、
でパチンコのその台にベアリングの玉が当たると、
うん、
あのパチンコの玉ってまあ今でもそのやっぱりベアリングの玉当時使ってたベアリングの玉のモジュールがそのまま今も使われてて、
うん、
結構あれ重いんですよね。
そう
なんです、うん、でガラスに当たると通常はもうまあ、単純に考えたらすごく割れそうな音、
うん、
割れそうなんですよ、
うんうん、
でそれがガラス板に当たったり釘に当たったりすることで結構ねパチンコの球って早く動くんですよね。もうパチンコとか、うん、あのボールの動きとか、
うん、
あの球の動きとかその釘の配列とかってそういうものを読むとかっていうけれど、
うん、
とてもじゃないけど目でそのパチンコ玉を追うことってなかなかできないんですよね。なんだけどあのそれに加えて、うん、ガラスの板にベアリングの金属の玉が当たった時の音っていうのはすごい高い音がするのね、
うん、
周波数的にも、
うんうん、
でそうするとねあの人間ってやっぱりこう計画学で、まあ、音響の話とかも多分、まあ、僕は専門じゃないけれど、うん、そういう話をしてきてやっぱり人のこう聞く音の周波数で心地よさがある周波数と、うん、そうでもない周波数ってやっぱりいろいろあると思うんですよ、
うん、
こ
う
人間って自分で聞こえてないつもりでも聞こえてるような、ね、すごく重低音であったりとか、
うん、
もしくはすごく高い音とか、うん、そういったものってあの自分では意識なるべくやっぱり嫌な音って意識しようとしないから、
うん、
あのそういう音を聞こえてないようで脳では聞いてるっていうことがあるんですよね、うんうん、でその時に、そのベアリングの玉とガラスの板が当たるその高い音っていうのは、
うん、
一見というかこう見るじゃないね、そのちょっと聞くだけだとすごい嫌な音なんですよ、
うんうん、
なんだけどパチンコって、まあ、勝負ですよね。パチンコの玉が入れば景品に、ね、うん、いいものを変えてもらったりするわけ で、
うん、
でそういう時にその高い周波数の音が当たることで、人間の脳をねこうなんていうのこう、かき巡らしちゃってね、でとにかくあの正常心でいられないようにするっていうのがパチンコ台の設計の秘訣なんだよね。
そうなんですか、
うん、であのパチンコやるとね、
はい、
あの分かるんだけど僕もそんなにやらないんだけれど、まあ、ほとんどやらないんだけれどパチンコ台からその、座る椅子の距離っていうのは意外に近くって、
はい、
まあ足が長い人だと、まあ、松田君みたいに足が長いと、うん、そのパチンコ台に当たっちゃって、まあ、また開かないといけなかったりとかするぐらい本当に近いんですよ、でそうするとねあの座ってみると分かるんだけれど人間の視界の広さっていろいろ定義があるけれど、うん、もうそこにもうバッチリもうパチンコの台が全部入ってくるぐらいの視覚になるんですよね、うん、でそこにねこう自分が思いを込めて球を入れようとしてる、
うんうん、
ね、その先ですよね、こう狙い の、 この、まあ、チューリップとかって言ったりするんだけれど昔の言葉でパチンコ玉が入るところね、
はい、
もう開いたり閉じたりするようなところ、
うん、
でそこを狙うその目を凝視させると、
うん、
その周りのその見えてるパチンコの釘とか、うん、そのガラスのパンパンパンパンと当たってるものとか、うん、それがもう人間がこう意識できないぐらい速い動きで動くことで、うん、人間でこうコントロール球をコントロールしてるつもりなんだけれど、
うん、
実はそれをコントロールしきれてないそのジレンマみたいなのがあって、
うんうん、
そのジレンマの度合いが実はパチンコにこう夢中にさせる熱中させる一つの秘訣なんですよね、うん、だからその音を的に、人の頭をこうかき回すような、うん、音響と、うん、その視覚的にも認識しているようでパチンコの球なんて絶対あれはあの、ね、超なんていうのハイスピードカメラっていうの、
うん、
ああいうもので撮ったら分かるかもしれないけれど人間の目では到底こう追いつくことのできないスピードで動いてて、
うん、
なんかそういうあのとにかくその人間が認識したい思いと実際に物理的に生じているその動きとのギャップですよね、
うん、
認識の上ではそのジレンマみたいなものが、うん、それがスイッチがオンになるともう一気にそのパチンコの方に入っていっちゃうんですよ、うんうん、そういうことってなんか日常的にあったりするかな。
ないです
ね。なかなかないよね。
そうですね、うん、ないですね。
どうしてもこう建築家の人が設計する空間であったりとか、うん、音響であったりとか、
うん、
視覚的なものであったりとか、うん、そういったものって、ね、やっぱり心地いいとか、
うん、
なんか居心地いいとかそういう風になってくるよね、うん、だけどパチンコっていうのは基本的にそういうことから、逆方向を向いてて、
うん、
そことのギャップですよね。
うん
うん、違いをどれだけ出せるかっていうのが、まあ、一つのこう空間構成的なメカニズムになってるわけなんですよね。
うん、
うん、どうかなパチンコちょっとやりたくなってきちゃった。
ちょっと一回行って、うん、見てみたいです
ね。であの釘を読むとかって言うんだよね、うん、あの釘をね、まあ、今はあんまり釘を触っちゃいけないっていう風になってるんだけれど、うん釘がやっぱり今も打たれてて、うん、その、まあ、パチンコ玉を弾いてそれが一番最初にどこの釘に、まあ、当たるかというか当てるかっていうのは、うん、結構、うん、あのパチンコの、ね、得意な人はそういうことをよく言うんだけれど、
うん
僕なりのパチンコ必勝法みたいな
こと
なんでですね、まあ、一般的にあのパチンコの玉を弾いたら、うん左上の方の、釘になるべくこう当てて、
うん
玉のスピードをこう落としてあげるねうん、つまりそれはねあの物理で習ったその力学的エネルギーというか、うん、あの位置エネルギーという力学的エネルギーあるね、うん、その位置エネルギーを、できるだけこう位置エネルギーはもうしょうがないよね、
うん、
こう高いところから低いところに行っちゃうから、うん、だけどその力学的エネルギーだよねつまりこう球が持ってる速度をできるだけ落としてあげる、
うんうん、
それが一つのこうポイントなんですよこう球をできるだけゆっくり、動かしてあげた方が、
うん、
球がね、すごくあの釘に当たってまた次のとこ行くときにあんまり遠くに行かないじゃん、
うんうん、
それってなるべくコントロールできるんですよね、
うんうん、こう
スピードを落としてあげる、
うん
うんうん、なんだけどそれもやっぱり人間の全てコントロールできるような動きではないんだけれど、
うんうんうん、
だからなるべく左、上の、つまりこう右上の方までピョーンって飛んでっちゃうと、
うんうん、
それってあの球自体のエネルギーがやっぱり強いから、
うんうんうん、
できるだけ弱いあの力で弾いてできるだけ最初の釘もしくは2番目の釘まで考えるのがいいんだけれど2番目3番目の釘、
うん、
その1番目2番目3番目の釘にいかに当たるかっていうところでその球のエネルギーを落としてあげて、
うん
まあ、つまり釘に吸収させるんですよね、
うん、
それでねできるだけこう狙いを定めた、まあ、いわゆるチューリップっていう狙いのところに入れてあげるっていうのがポイントなんだよね、
うん
うんうん、最近だとね、あの、はい、大体あの一玉4円っていうのが、
うん、
ちょっと前までは一般的だったんですよ、うん、だけど最近はそれをあの若い人たちというか、
うん
まあ、成人して以降の若い人たちにも比較的こう遊んでもらえるっていう感覚を大事にするために、
うん、
1円パチンコっていうのも出てきたんだけれど、
うん
まあ、そのつまりこう今まで、ね、4円かかってるのが1円のが4倍楽しめるわけですよね、うん、同じ値段 で、うん、でそういう感じであの楽しめるような空間にもなってたりするんだよね、
うん
うん、あと色彩的なところも結構大事で、
うん
そのチューリップがあるところに、
うん
彩度の高い、絵面を並べておいて、うん、 それ以外のところなるべくこうサイドを落としたりするパチンコ台もあれば、逆にその狙いを定めているところのパチンコ、あの狙いのところをサイドを落として他のところをサイドを上げたりとか、最近だとデジタル系のこうパチンコ台というのはすごくたくさんあって、あのなんか AKB とかも最近キャラクターになったりとか、暴れん坊将軍がキャラクターになったりとかもしてるんだけれど、ああいうこう派手な動きをサイド高くどこに配置するかっていうのは、その人間をまたやっぱりこう書き回すね、そういう一つの秘訣になってたりするんですよね。
パチンコで、その隣の人との距離がなんか近そうな感じがイメージがあるんですけど、そういうのってなんか関係しているんですか？
それもやっぱ大事で、やっぱり、あのやっぱり勝つってことは競争心ですよね。そう、みんなが勝っちゃったら儲かんないし、はい、そういう時に隣との距離の中で、ちょっと振り向くとやっぱり隣が見えちゃうんだよね。でそれって隠すこともできないし、時々ね、隣のこうパチンコ台を幅は同じなんで、500、大体20ミリぐらいなんだけど、パチンコ台の幅っていうのは、でそれがザーッと並んでる時に隣とね、隔てをちょっとだけ出してるような、ちょっとこう個人的に楽しめる、半半ば個人的に楽しめるような、パチンコ台を並べてるとこもあったりするんだけど、パーティションが軽くついてるようなものもあったりするんだけれど、それでもね、隣の人がどれぐらい勝ってるかとか、どれぐらい、ね、こう長い時間頑張ってるかとか、そういったものがすごい、ね、よく分かるようになってて、競争心をかきたてるっていう意味でも、隣と、ね、パチンコ台との距離とか、もしくはあの隣の人と本当肩がすれ違うぐらいになったりするときもあるんだよね、当たってるというか触れるぐらいになったりとかするようなパチンコの配列もあったりするんだけれど、そういったところとのこう関係からすると、やっぱり競争心をかきたてるっていうのは、あの配列からすると大事かもしれないね。大体そのパチンコの520ミリと520ミリの間っていうのは、大体50ミリぐらいっていうのが標準で、そこにね、こう1000円札とか5000札とかを入れるとパチンコの玉がこうザラザラと出てきたり、ストックされたりとかっていう風になったりするんだけれど、その50ミリのところが最近また新しくいろいろなってきてるらしいんだけどね。そういう意味からするとすごく小さい空間なんだけれど、日常的なものとのこうギャップをできるだけ設ける、ノウハウっていうのがすごくこう空間的にも、空間つまり音響も含めた視覚的なものも含めた空間的なこうメカニズムを組んでて、そういうところをね、こう見ながらパチンコをちょっとね、必ずしもこう勝ち負けにあんまりこうのめり込んでしまうのも良くないと思うし、僕自身もそんなにやらないんだけれど、でも時々こうね、ちょっと空間のモジュールみたいなものをこう感じてみたいなとか言ってちょっと行ってみると、まあ今でも狭いんだよね。ちょっとしたらこういう狭さがね、日常的なこうゆとりから解放されたこう狭さみたいなものが持ってる、こういう人間の、ね、心というか脳の挙動というか、そういったものをひょっとしたらどっかに行かせるかもしれないよね。住宅とか、ね、いろいろ建築考えるときでも、日常的なものをこう作ってるだけだとやっぱり、ね、一般化されちゃうよね。でそういう時に、そういう非日常的な感覚とかって設計によく設計施設とかでもみんな語るじゃないですか。ああいう時に、こういう非日常的なこう逆に言うと狭さとか、人間の脳をちょっとかく乱するような感覚っていうのは、大事なんじゃないかな。大事っていうかそれだけでもないんだけれども、一方でそういうことも考えてみてもいいんじゃないかなと思ってね。
そうですね。
どうかな、なんか設計製図の課題とか出たらなんかこういうの、まあ、一つの例ですけどね、今日はパチンコをちょっと対象にやってきたわけですけど、
そうですね、ちょっとなんかいろいろこういう仕組みがあることって知らなかったので、すごい面白いなと思いましたね。でなんかその設計製図とかには、その非日常的な、ものっていうところで、なんかそのギャップをさっき言って先生が言っていたみたいに、そのギャップを生む感じのところをうまく活かせて、その設計せずに活かせるんじゃないかっていうのは確かにあるかなっていうふうには思いました、
目線の高さっていうのも結構大事なんだよね。
あ、目線の高さ
もあるんですか、うん、もうバッチリ目の前に来るような高さになってて、
うん
うん、もうとにかくもうそれしか見えないような状態になってんだよね、
うん
うんうん、それで考えていくとね、あのパチンコ の, そのゲージっていうんだけれど、そのパチンコ台の方ですよね、うん、
はい、
それの昔のものから今のものに至るまでいろいろ見ていくとね、少しずつ少しずつこう、あの非日常な視覚的効果とか、
うん
うん、非日常的な音響効果っていうのがこうサイドであったり、
うん、
きらめきであったりとか、
うん、
動きであったり、弾と関係ないそのキラキラデジタルの動きであったりとか、
うん、
たまにこうキャラクターがポロッと出てきたそのキャラクターの大きさとか位置みたいなものも玉からこう反らしたりとか、もうキョロキョロキョロキョロ目をねさせる、やっぱ目をキョロキョロさせるっていうだけでもね、攪乱してる一つの効果だと思うんですよね。
うん、
うん、まあそればっかりでもいけないんだけれど、時々ひょっとしたらそういうものが使えるかもしれないよね。よくあの設計施術で階段の位置が結構大事で、設計の製図だけじゃなくて設計でもそうなんだけれど、階段ってこう動線の向きとか上に上がるときは上に向くし、
うん、
下に上がるときは下向きますよね、うん、でそういうところにいかにこう開口部を作るか、
うん、
この脇に作ったり、うん、ハイサイドを作ったりとか、うん、正面に大きく作ったりとか、うん、それってこうシークエンスに対して住宅の中で過ごす、
うん、
でそれに対して、なんか、まあ、非日常というほどじゃないけれど、
うん、
そのある特定のコアなシーンを見せるっていうところからすると、
うん、
まあ、非常に大事なんだよね。
うん、
パチンコやりたくなってパチンコやるかやらないかっていうのは別にいいんだけれども、
うん
うん、
そうですね、ちょっと行ってみたいなとは思いました
、うん、あんまりお金をね使いすぎないようにまあ1円パチンコだと本当1000円でね、あの1000玉出てくるから、
うん、
それで結構比較的長い時間あの遊んだりとかできるので、うん、ちょっとその建築を学ぶ目線で、ちょっと時間過ごしてもらうと、うん、意外にこう面白いビルディングタイプなんですよね、うんうん、まあ、今回からはちょっとそのもう一つの建築設計資料生成シリーズ、今日はまあパチンコですけれど、次回からいろいろ、まあ、例えば養鶏場とかね、キオスクとか、なんかその小さなところにいかにこう商品を詰め込むんだけれども、駅にいる数分間でね、ホームで電車を待ってる時間そんな長くないから、その間にその人の心を掴んで商品を売るビルディングタイプにしたら気をつけてすごい優れてる、本当にとは違うメカニズムなんですよ、陳列の仕方とか、そういったことをこれからお話しできたらいいかなと思っています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。